この朝私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は出エジプト記20章12節です。それでは御言葉に聞きましょう。出エジプト記20章12節。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。父と母、隣人を敬う生き方という説教題です。あなたの父と母を敬え。10回も第5回まで来ました。すでに何度もお話ししていますので、皆さんももう覚えられたことと思います。10回は第1回から第4回までが、主なる神に対しどう生きるのか、そのことについて語り、第5回から第10回までは、隣人について、隣人に対してどう生きるのかということについて語られています。10回はこの2つの区分、実際に2つの板に分けられて記されたとこう言われています。今日から始まる第5回というのは、この2つ目の区分に入る。2つ目の2枚目の板に入る。これまで主なる神を神とするという生き方について私たちは聞いてきて、さらにこう、神を神として生きる私たちはどう隣人に対して生きるのかということを、この第5回から学んでいきます。あなたの父と母を敬え。こう聞くとまるで子供たちへの戒めのようにも聞こえます。しかし第5回は先ほども言いましたが、子供たちだけにこのことを言っているのではなくて、すでに父となり母となった人も、すでに父と母を見送った人も、いえ、すべての人が聞くべき戒めとしてこの第5回は与えられています。第5回というのは、父と母をまず敬え、そしてそこからさらに広がり、あなたの隣人を敬えと、その生き方をこう記しているのです。あなたの父と母を敬え。この敬うという言葉はヘブル語で、相手を重くする、少しちょっと語弊がある、相手を重くするっていうのは、相手を重んじるという意味の言葉です。相手がこれほどに重んじられるべき方ならば、その重んじられるべき方にふさわしく接し、ふさわしい態度をとって、ふさわしく語る。相手を敬うということは、その方にふさわしい態度で接するということです。第5回で隣人を敬う、その最初に特別にこの父と母が取り上げられているということを、私たちは大切なこととして聞かなければなりません。第5回から見えてくるのは、当時イスラエルの人々も今日の私たちと同じように、父と母を敬わない、父と母と戦う、そんな様子がこの第5回から垣間見えます。親子の確執が垣間見えます。当時も親子がぶつかり合っていた様子が垣間見えます。本来子供たちにとって自分の父と母というのは、自分の命を産んでくれた尊い存在です。もうその自分を産んでくれたというだけで、生涯敬われるべき、重んじられるべき存在です。しかしその父と母が敬われない、重んじられない現実があるということを、この第5回は示しています。一体それはなぜなんでしょうか。どうして子は父母を敬うことができないのか。 その原因は私たちのこの顔の真ん中についている目、そして私たちの心にある罪、ここに原因がある。親子は一緒に過ごします、一緒に住みます。その中で親と子は互いに非常にいろいろなものを 見えてくる。これ誰かのこと言ってるわけではないんですけれども、外では丁寧に人の話を聞いてる父が家に帰ってくると全然人の話聞かなくなるとか、さっきまで怒っていた母が電話に出るときには、はい、もしもし、なんて声色が変わるとか、皆さん身に覚えありますよね。子供からするとそういう場所が見えてくる。そういう姿が見えてくる。あれなんだよって思いが当然湧いてくる。そういうものがこの目に見えてくるときに、心の内に父や母を重んじるではなく、軽んじるものが出てくる。もしくは、若い時の父、母はずっとこう尊敬できる人だった、重んじられる人だった。けれども次第に体が弱り、いろいろな変化が起こって、語る言葉がおかしくなってきた。なんだかおかしくなってきた。昔と違う。もっと昔はこうだったのに、もっとこんなだったのにと、こう嫌なことなんですけれども、かつては重んじられるように、重んじる人として見えていた父と母が、年齢を重ねると、重んじることが難しくなってきた。そんなことだって起こる。子供にとって父と母というのは、なかなか重んじることが難しい存在。しかし、主なる神はだからこそ、父と母を敬いなさい、重んじなさいとここで語られるのです。敬いたくないという人ももしかしたらいるかもしれません。皆さんの中に父と母を敬いたくない。もしくは、いや、敬いたいんだけどそれができなくて自分は苦しんでるんだ、難しいんだという方もいらっしゃるかもしれない。父と母を敬うということは本当に難しいことですが、私たちはそこで思い起こすことができる。それは難しいことですが、私たちはもう一度聞く御言葉があります。主なる神はこう語っておられる。十回の助言を語っておられる。最初の言葉を語っておられる。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。十回の語り始めです。皆さん、主なる神様は、エジプトで奴隷だったイスラエルの人々を導き出し解放しました。それは分かっていることです。それでは、イスラエルの人々が、神の目に特別に信仰熱心で、神の目に特別に価値があり、神の目に特別に能力があったから、彼らは、解放された。重んじられた。敬われた。神の目に解放されたというのでしょうか。そうではないということは聖書ははっきりと語っていることです。確かに彼らの先祖にはアブラハムという人がいて、アブラハムと契約を結んだと、そういう神に覚えられる民族であったことはありますけれども、彼ら自身に特別に神に重んじられるような理由は見当たりません。にもかかわらず、主なる神はイスラエルの人を一方的に愛し、恵みを与えて、そして彼らを重んじて、奴隷という身分から引きずり剥がして、自由とした、解放とした、解放した。そしてこの出来事というのは、私たちの罪からの救いの原型となっているわけです。罪ある私たちが罪許される。神の子イエス・キリストの十字架によって私たちは罪許されると聖書は言っている。神様は私たちを価値のある、 重んじられる。非常にあなた人が一人一人は重要な人物だと、私たちの中に何か輝くものを見出したから救われたのでしょうか。どうでしょうか。むしろ重んじられる価値のない私たちが主に愛された、主に一方的に重んじられた、主が私たちを罪から救ってくださり神の子にまでしてくださった、これが私たちの救いの事実ではないでしょうか。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、主なる神は罪人である私たちをそのように見出してくださった。私たちはこの神のお取り扱いを思い起こさなければならないでしょう。私たちはふさわしくないにもかかわらず、主なる神はそんな私たちを愛してくださった、重んじてくださった。それならば私たちも価値がある、ない、あの人は重んじる、あの人は重んじたくない、区別することなく敬う、重んじる。父と母を敬うことに躊躇する私たちがいるなら思い起こしたいと思います。私はどうだったのか。主なる神はこんな私をも重んじてくださった、愛してくださった、恵んでくださった、導いてくださった、罪から解放し自由としてくださった。それならば私もまた敬う、重んじる。第5回は、主が私を重んじてくださったことを思い起こしながら、父と母だけでなく、そしてあなたの隣人も敬いなさいということを命じています。ここではっきりと、私たちはここで父と母だけが敬われるってことではなくて、あなたの隣人も敬われるんだよ。つまりそれは、あなたの息子や娘をも敬いなさい。あなたの家族や親族も敬いなさい。近所の方も、そして会社の仲間も、出会う一人一人、そして教会の神の家族も、あなたの隣人を皆敬い、重んじて生きなさいと、こう主は命じておられるのです。ここでも私たちのこの目と私たちのこの心を自然になどに任せていたら、私たちはすぐに父母と同じように隣人に対してもすぐあらを探し始めて、敬わない理由を探し始めて、重んじない理由を探し始めるでしょう。この人は重んじるけど、この人は重んじるに価値がないなどと区別し始める。父母を敬うということに躊躇するときに思い起こすように、隣人を敬うというときにも私たちは思い起こさなければならない。まず主がこのような私を重んじてくださったじゃないか、まず主がこのような私を愛してくださったじゃないか、このような私を主が敬ってくれたじゃないか、このことを思い起こす。これ別の言い方をすると、私がどれだけ神に愛された人間であるかということを見出すということです。私たちは神の言葉を通して、神が私たちをどれほどに愛し、重んじてくださっているのかを見出すんです。同じように私たち、神の言葉を通して、神に愛されている父と母なんだ、神に愛されている隣人なんだということを見出す。ただ見るんじゃない。見てるだけだったらまたアラを探し始める。見出すんです。そのアラを超えて見出す。この人も、この人も、私と同じように主に愛されてる人なんだと見出す。この人も主が尊い、主が尊いとしてる方なんだと見出す。 旧イエスの使徒であるパウロという人がいます。このパウロという人は、教会っていうのは建物のことだよっていう、そんな風に教えてない。教会というのはキリストの体なんだと教えました。そしてパウロというのは、キリストを信じる者一人一人がキリストの体であり、キリストを信じる一人一人が集まるところがキリストの体、教会なんだと、教会とはそういうものだと教えてくれました。キリスト者一人一人というのは、キリストの体の一部分、一部分だ。それぞれに役割があると、このパウロという人は教えてくれます。あなたには目の役割があるかもしれない。あなたには耳の役割があるかもしれない。あなたは足の役割、あなたは手の役割、あなたは口の役割。それぞれにキリストの体の一部分である一人一人は、体にとって欠かせない存在です。目がなくていいなんてことない。耳がなくていいなんてことない。皆一人一人が欠かせないと、このパウロという人は教えてくれます。さらにこのパウロという人の眼差しは深まっていって、人の目には見えない、目立たないような、そういう部分がかえってキリストの体において重要なんだ、大切なんだと、そのようにも教えてくれます。教会の中で、私たちのこの目が、心が自然のままに見出していくときに、あの人はああだ、この人はこうだと、あらを探し始める。そういうことが教会でも起こる。それは簡単なことです。それは簡単に起こることです。しかし、パウロが教会に向けて語っているのは、あなたの自然の目とあなたの自然の心を持って互いを見出すんじゃない。あなたたちは神の言葉を持って見出しなさいとこう言うわけです。あなたにとって私たちは互いに互いに欠かせないキリストの体なんだと見出しなさいと。あの人は目である。あの人は手である。私は足だ。でもあの人は大したことないよね。あの人は目立たない。あの人は動きが遅いとか。しかしです。どんなに目立たない部分であろうとも、目に神経が通ってなければ見えないように、手に神経がなってれば動かないように、足も体もすべても神経が通って動かないように、実にどんな部分も私たちのこの教会にとって、キリストの体にとっては欠かせない存在なんだと見出せとパウロという人は言ってるんです。あの人はああだ、この人はこうだ、あの人は好きだ、この人はそうでもないって。教会というのはそういうものではない。私たちの目、私たちの心を自然に任せていたらそうなってしまうけれども、区別が始まってしまうけれども、私たちは神の言葉によって見出すのです。教会とはキリストの体である。私たちキリスト者一人一人は欠かすことができないんだ。私なんていなくなったって何も変わらないでしょ。そんなことない。あなたの存在がこの教会に欠かせない。それが教会の姿です。私が愛されているようにあの人も愛されているんだ。私が神に尊ばれたようにあの人も尊ばれているんだ。あの人もキリストの体なのだと私たちは見出し、だからこそ互いに重んじ合う、敬い合う。この見出すという眼差しは教会に限定される話ではありません。それぞれの地域の人たちとの関わりの中においても、職場学校においても、お一人お一人が出会う人においても、その人は主なる神が愛した人なんです。その人は主なる神が重んじた人なんです。その人を私たちも重んじ、その人を愛し生きる。これが第5回が語っているところの敬えという広がりです。ただただ父と母だけじゃない。 そこから広がって、すべての人をあなたが重んじられたように重んじなさい。ここに神の祝福があるよ。これがあなたの祝福された生涯だと。私たちはこれまでも父と母を敬うこと、隣人を敬うことに多くの失敗を重ねてきたことを思います。失敗に失敗を重ねた現実、重んじよう、愛そう、許そう、敬おう、しかしそれを繰り返し繰り返し失敗してきた現実があると思います。しかし今日私たちはその現実というものを超えて神の言葉によって見出したいのです。いや、見出すようにと語られている。主なる神が私を愛し重んじくださっていること、そして主なる神が父と母を、そして隣人を愛し重んじてくださっていること、この人もあの人もあなたが重んじるべき人だ。私の目に今皆さんが映ってる。私の目に敬わなくていい、重んじなくていい人などいないのだと主は私に今語ってるわけです。皆さんの右に左に前に後ろにおられる方がいる。間違いのないことは、ここにおられるお一人お一人は皆互いに重んじ合うべき存在なのだということ。私たちが家に帰る、私たちが行くところどこにおいても、その出会う一人一人もそのような重んじるべき人なのだと見出しなさいと、今日御言葉は私たちに教えてくれるのです。この父と母を敬え、この戒めに生きる教会の姿、またこれは望まれる社会の姿であり世界の姿でもあるでしょう。主イエスは弟子たちに互いに愛し合うこと、使い合うことを教えられました。それは一番弟子のペテロは重んじれるけど、元主税人のマタイは重んじれない、そんな集い共同体ではない。弟子たちは主イエスの言葉によって互いに見出すのです。私は主に愛された。そしてあのペテロもアンデレもヤコブもヨハネも主に愛された。私も主に愛されたように、主が愛したあの人を私も愛する。そして出来上がるのがキリストの教会です。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。このように、父と母、そして隣人を敬う生き方、敬い合う教会、敬い合う社会、敬い合う世界に神の祝福があります。主はそれを約束しておられるからです。私たち教会はそういう意味で祝福の原点、起点となるようなところではないでしょうか。神の言葉に聞く私たちは互いに見出し合っている。ここで私たちは互いに敬い合い、重んじ合う祝福の起点を作っていく。ここから私たちは出ていく。私たちの行くところでまた祝福がそこに置かれていく。私たちは祝福の起点となっていく。あなたの父と母を敬え。この第の御言葉、第五回の御言葉をもって、私たちは主の祝福をこの教会で作り、それぞれの地域、社会、世界へと、こう、出て行って祝福をそこにこう神の祝福の起点となっていきたい、そのように願っています。祈りましょう。天の父なる神様、御言葉をお語りくださりありがとうございます。聖霊なる神様、どうぞ神の言葉をもって主の愛と恵みがいつも この身にあるということを思い起こさせてください。主が私を重んじてくださったことを思い起こさせてください。また神の言葉を持って、私たちの隣人、特にいつもそばで暮らす家族を、神が愛している人、神が重んじている人として互いに見出すことができますように。夫と妻が互いに重んじ合う、親と子が互いに重んじ合う、隣人を重んじ、そこに重んじ合う共同体が生まれる。神様、どうぞそのような祝福をあらゆるところであなたが置いてくださいますように、私たちをそのために用いてください。どうか神の言葉によって隣人を敬う生き方が私たちの中に、教会の中にまず作られ、それが広げられていきますように祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。